丸川さんと東京ミルク放送局。はい、皆さんおはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第103回目の配信です。はい、私東京ミルコールの新庄由紀と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽漫画系上級イベントだ。
いや
はい、はい、ってなわけで、いやー103回、
はい、
もう3月ですよ。
もう3月ですか。
もうそろそろ3月ですよ。
はい、
花粉がとんでもないことになって
ます。そうですね、
はい、今日も僕ズルズルです。
もうほのびえんです。私
ほのびえん生活に入りました。ほのびえん生活めっちゃ眠くなりません？
全然大丈夫です。
あ、全然大丈夫。
はい、
あ、そういうもんですか。
うん、
あ、本当に、
うん、
うーん、
あ、眠くなる。
いや、どっちですか。どっちなんでそれ、うん、ちょっと置いて覆
すなんすか。あれ、でもちょっと眠くなるような気がもしてきたなと思って。
眠くなるでしょう、うん、基本あの系の高ヒスタミン的なやつは。
でも全然ズルズルいかないよ。
あ、ズルズルいかない、うん、あ、どっち取るかだな。あ、僕なんか今日あの本当ズルズルやばすぎて点鼻薬とあのなんていうんですか、アレグラ飲んだんですけど、さらにひどくなったんですけど、どうしたんですかね。
いや、あのね、花粉症に関しては、
はい、
あの全部気のせいだと思ったのに。
ああ、
風、うん、
あ、風、
うん、
あ、風と捉えた方が、うん、そういう花粉症とかっていう言い訳を通用しない。
そういうことじゃない、風、
風なんだと、
うん、
あ、ご自愛くださいってことですね。
そうです。
なるほどね。
季節の変わり目だから風気味ですって言った方
がいい。風なんだと。そうですよね、
気合で乗り切れます。
気合、
はい。
なるほど、わかりました。どうなんですか最近は。
最近はですね、ちょっと3月なんですけど、
はい、
2月のバレンタイン直前に、
はい、
阪神の2軍のキャンプ、
2軍のキャンプ、
はい、高知の秋でやってるんですけども。
あ、秋キャンプっていう、
はい、高知の秋市の方で
やってる、安い芸の、
はい、はい、そうです、
秋ですね、はい、
の方にタイガースキャストの皆さんと一緒に行かさせていただきまして、非常に楽しかった。
非常に楽しかった、
はい。
2軍キャンプって1軍とやっぱ違うことしてるんですか。
まあまあ内容はそんな特別変わってるわけじゃないでしょう。場所が違いますから、はい、1軍はね沖縄なんですよ。
おお。
で、今年ほら、はい、あの若手がいっぱい生きのいいのがいるんで、
生きのいいのが
ほぼ全員1軍なんです。
ああ、そうですか。
で、絞りかすみたいなのしか2軍に
おから状態、
はい、だから怪我人と絞りかすだけです
。完全に本当にファームですね。
ファームです。本当に好きな人しか来ないっていう、
はい、
ところに行ってですね、で、まあ、全部試合終わって、
はい、
全部グラウンド2つあるんですよ、
はい、
でメイングラウンドからサブグラウンドに、
はい、
まあ、移ってなんか居残り練習する人もいるし、そのまま、はい、あの帰る選手もいるしみたいな感じ で、はい、でちょうどそのメイングラウンドからサブグラウンドまでの移る間がちょっとした普通のまあ一般道みたいになってて、でそこで、
はい、
まあ、一息つくっていうところでファンの人たちが列を作ったりとかで、
はい、
ちょっと、まあ、お時間あればみたいな感じで、選手からサインをいただけるコーナーがあるんです。
ほう、コーナーが、
はいはい、
サインをいただける、
はい、
ほう。
で私たちもそこ並びまして、
はい、
まあ、ちょっと誰にもらえるかはもう正直ね分かんないんですけども
、まあ、そう
す、まあまあでもね、いただけるんであればみたいな、
どなたでもね、
はい、感じだったんですけど、一人、
はい、
私たち以外のところで、まあ、一人というかいっぱいいるんですけど、その中でも一人熱量が非常に高い方がいらっしゃいまして、
メンバーの中に、
うちらのメンバーじゃないですよ、その出待ちのメンバーの中
に。出待ちのメンバーね。はいはいはいはい。
で、もともと阪神に、
はい、
あの伊藤隼太選手っていう、
はいはい、
選手がいらっしゃるんですね、
で、
7、5、6年前かな、でドラ1 で、
ほう、
で慶応大卒で高橋よし、あの巨人の高橋由伸と同じルートで、
はいはいはい、
でもう素材だけなら由伸より上だみたいな、
お、
非常にこう成り物入りで入ってきて、
有望株、
はい、で、まあ、5、6年経って立派なゴミになってるんですよ、
はい
はい、でその日の試合も3番で出てましたけれども、
はいはいはい、
伊藤隼太選手は、謎のフルスイングスクイーズ、
うん、
フルスイングスクイーズ、キャッチャーゴロで1打点と、2エラーです。
最悪。なんすかフルスイングスクイーズってどういう。
いやもうね、見ないと分かんない。フルスイングなんだけどキャッチャーゴロな
の。どういうことですか。一応バントの構えで。
してないしてない、結果的にスクイーズになったっていうだけで。
あ、そういうこと。あ、ランナー三塁で強打しようとしたら、すごいかす
でキャッチャーゴロキャッチャーゴロだけどちゃんと打点は稼いでるって。
結果スクイーズになったんですね、
はい、あと2つ外野なんで打球は取れませんでした。
すげえ。
ちゃんとゴミっぷりをちゃんと溢れんばかりに見せてくれたんですけど、
ばかり、
見せてくれたんで、そのなんか一あのメイングラウンドからサブグラウンドに移る間のその通路にちょっと一人、
はい、
そのちょっとキャラの濃い方がいらっしゃいまして、
キャラの濃い方、
女性なんですけど、
は
い、すごいもう伊藤隼太選手のユニフォームをもうガチで着て、
はい、
で帽子も目深みかぶって、ちょっとな、
うん、深に、はい、
ちょっとね、なんだないくつぐらいか分かんないのよ、なんか
年齢不詳、
うん、20代にも見えるし10代にも見えるしみたいな、30代にも見えるしみたいな、
あまあまあまあそこそこ若いんじゃないかなぐらいの女性だけど、何歳かよく
分
か
んない、うん、でも、はい、帽子にはもう早田バッジとかいっぱいくっつけてるわけ、もう根っからの早田好きだよね、
ラブライバー状態ですね、
そうですそうですそうです
、はあ、
それで、はあ、結構大きな声で、
いいいい
大きな声でというか、はい、選手たちが、まあ、伊藤隼太選手以外も通るんですよ、
はいはいはい、
でまあお目当ての選手がいたらあサインくださいみたいな感じ で微笑ましい絵面が展開されるはやつなんですけど、
はい、
隼太選手がなかなか来ないんですね、
はい、
で隼太選手じゃない選手が来たら、
はい、
いきなり大声で、
はい、
その選手に向かってですよ、
はい、
ゼロ距離でですよ、
ゼロ距離で、はい、
もうほぼ1メーターぐらいの間隔で、
はい、
ヤマダーって言うんですよ、呼び捨てですよ、
はあ、
ヤマダーサインくださーって言うんです
よ、そんなでかい声で言わんでも分かるわい、
ね、もうびっくりしてるの選手も、
あびっくりしますね、
うん、でもできる限りしかとしようって、ヤマダーヤマダーおめでとうって言うのよいや早田になんか、はい、でなんか大体無視されるじゃない、
はい、無視します
ね、でうちらに向かって早田は早田どこ早田はどこって、私今日バレンタイン持ってきてます、バレンタイン持ってきてますやーべえ狂気
狂気狂気ですよ、
すごいあのゼロ距離で名前を呼び捨てられたらどう思う、新庄君も、
いや怖いですね、身の危険を感じますね、
あのなんかあったじゃん、
弾取られると思います、はい、
ルロケンでさ、
ルロケンして、
はい、うん、ゼロ距離でやるやつ、
あゼロ式が突
そうそう、それぐらいの勢いで、ね、
はい、
一歩でもあったじゃん、ジョルトだかなんだか、
一歩でもありました、ワンインチブロックで、ね、
まあ、はい、
ありました、
基本ゼロ距離で新庄新庄っていうの、
だってそれ食らった猛犬の渦よ、上半身ぶっちぎれて壁に貼り付けされてましたからね、それぐらいの衝撃、
それぐらいの衝撃で、みんなドン引きしてんの、
引く、
みんなドン引きしてる中、でもあいつが切り開くわけよ、道を
モーゼ
ヨカーヨカーヨカーとか言うの、サブグラウンドヨカーサブグラウンドとか言うのでヨカーが仕方なくサインしてやったら、みんなわらわら群がって
わらわら群がってね、
でみんなで伊藤隼太って書いてあるのに、
はいはい、
ヨカーにガーッと持ってくから、
はい、
ヨカーもしょうがないからサインしてくれてヨカー選手もね優しいからあ、はい、本当に早田ガールのおかげで、私もヨーカー選手のサインをいただきまして、本当に感謝感激雨あられでございます
臨場処方、
はい、もう早田ガールって名前つけましたよ、すごいあのゼロ距離の射撃は目の前でショットガンぶっ放してるみたいなもんだもん、
まさにアイアムヒーローですよね、
あれはねぜひ皆さんね見に行ってもらいたい
それだけ見に、あ、はい、いますかね、じゃあそれを2軍のキャンプまた行けば
絶対います、
絶対
います、早田が早田が1軍に上がることは永遠にないんだ、
なるほど、わかりました、僕この間ローグワンの2回目見に行ったんですけど、
おお、はい、
はい、まあ正直あの今まで黙ってましたけど1回目不覚にも意識なさってしまったんですよ、
出たー、
はい、なんでちょっとねこれは
出た、寝てる、
消化不良、寝てないっす、
寝てる、
寝てない寝てない寝てない寝てない、じゃ意識が
得意の言い訳、
意識が飛んでっていうか、あの記憶にないだけ、
記憶にないだけ、得意の言い訳、
それでちょっと、
ね、得意の雪、
あれで
フレンチアルプス状態では
い、でちょっとね、あの自分の中でこう俺ちょっと消化不良なんでもう一回行かないとダメだなと思って行ったんですけど、2回目も、IMAX3D で、まあ、1回目もそうだったんですけど見に行きまして、てかまあそこしかないんですね、時間がもうあの朝の1回ぐらいしか普通の
通常にな
って
て、
夜の回はもう全部それなんですね、
はい、
でもしぶしぶ別にもう1回見てるからいいんですけど、しぶしぶそれ IMAX で行って、で IMAX1 回目も行ったからメガネあると、メガネなしでチケット買いましてで持ってってで見ようと思って、あのね、3D メガネをおかけくださいって言うじゃないですか、
出る出る出る、
来た来たと思ってスッてカバンの中から出したらですね、なんかねメガネちょっとちっちゃいんですよね、あれ かしいな、 IMAX の眼鏡ってすげえでかい、
ちょっとでかいよね、
シュワちゃんのね、あの、うん、あのターミネーター T2 のシュワちゃんみたいな、うん、でっけえ眼鏡だったんですけど、うん、なんかちょっとちっちゃいんですよね、あれおかしいなと思ったら 3D 眼鏡なんですけど IMAX 仕様じゃないやつなんですね、
あ、エクスパンドとかそういうやつ
ですかね、なんか普通の 3D 眼鏡で、
あ、いくつかあんだよ、
あれーと思ってこれじゃないと思ったんだけど、でもとりあえずそれをかけてみたんですけど、まあ飛び出さない
飛び出さないっていうか、ずっと画面ブレブレじゃねえ、
まあ飛び出さない、ブレブレ、そしたらもう字幕もブレブレだから何書いてあるか情報がもう全く入ってこない、
何しに行って
うわーと思って、いやまだ字幕が読めれば、
まあ、まだなんとか ね、
普通にね、絵はブレたとしてもちょっと目を細めれば分かんないじゃないですか、うん、字幕がブレてるからもう何書いてるか分かんないし、
ひでえな
で、
そのなんか100円だか200円安くなんだよな、確か
100円安くなるんですけど、
それのためだけに全てを台無しにした男
がうちにはあるんですけど入れた時になんか間違えちゃったんですね、別のやつね、なんでこれ間違えたなと思って、で
うわ最悪や、
最悪です、全部もうね、あの宇宙のシーンとかも全部あの星ですうーわーと思って、うーわ最悪と思いながら全然分かんないログマ見て
た、でまた出ちゃった、
はいまああの前1回目よりはあのね多くのシーンを見ることができました
けど、でもブレてる、まあ全部二重なんでしょ、
別に言い訳するわけじゃないですけど、僕ちょっとスターウォーズあんま得意じゃないなっていうのがよく分かりました、今回であ
なただしスターウォーズ得意なんじゃなくて、はい、まあでもね、新庄さんの準備不足やないか、
ドニー・イェンがなんで死んだのかなっていうところが分かったんで、まあいいです、
でも理由ないでしょ、
別にあのフォースとともにある
あれって言えばとりあえず当たんない、あれ言わなくなったから、た
言い忘れちゃったから、そうそうって、はい、で、あとなんでしょう、あのでかいやつ、
でかいやつね、待てよ、ね、待てよ、待てよ、阪神の待てよ、
待てよ、もうあの後を追うように
そうそうそう、
はい、あで、一応あの一個発見したのが 3D メガネ、IMAX の時に普通の 3D メガネ飛び出さないって分かったんですけど、逆にしてかけると、表裏逆にしてかけると飛び出さないまでもブレはなくなるって
、そんなことやってるやついないよ、
途中でそれ気づいたから、あっ、裏にしたら文字読めると思ってやって、あの必死でこうやって読んでたんですけど、でも裏返しなんで、メガネの鶴が邪魔になってマジで見づらい
それね、映画館で一人やった
一人で、だから横の人とかこいつ何やってんだろ
うすげえやべえやつ、
思われながら、
すげえやべえやつが隣にいるみたいになって
メガネ裏返し
あらーこうやって、あらこの子大丈夫かなみたいなやつじゃんよ、それ
メガネ裏返しにして、こうあの鶴が邪魔だからこう前にバキューンってこう、
やべえな、
鶴伸びた状態でこうやって、
やべえな、俺席移動したいもん、そんなやつ隣にいたら映画の途中でそんなこんなことやって
るみたいな、でもやっぱね、あの最前列ど真ん中理論で行くと、あの真ん中に行ったらもうその人とか真ん中好きな人がやっぱね、そこに集まってきてるんで、
豪のものがね、
豪のものが集まってきてるんで、そこだけぎゅうぎゅうなんですよね周り結構いう席あんのに、もうそんなこんなで全然あれでした、楽しめませんでした、まあ、ある意味まあ楽しかったですけど、
それは新庄君が悪いんじゃ
ない、ある意味楽しかったですけど、映画としてはちょっと、うん、あもう分かりましたってなりましたはい、な感じです、
はい、
ていうわけで今回のテーマは、
はい、機動戦士ガンダムジオリジンとか、
ジオリジンとか、
はい、
というわけで、
はい、はい、
ガンダムシリーズ結構ね何度か取り上げてきてますけど、はい、最初の
最近ちょっとやってなかった
の
と、
そうです、ね、
ちょっとまとめてねいろいろ見たので、新庄さんにもお伝えしなきゃと思いまして、
はい、今までやったのが最初のファーストガンダムとゼータガンダムと
0080
ポケットの中の戦争と、うん、
逆襲
か、逆襲の者、
はいはい、
やりましたけど、とか、ジオリジンとかっていうのは、まあ、ジオリジンは分かりますけど、いくつかあるシリーズ、
ジオリジンと、
はい、
最近 あのガンダムサンダーボルト、
サンダーボルト、はい、
これタイガースケースの新旧さんもぜひどうかって言ったんで、
ほうほうほう
っていうのと、あと、はい、機動戦士ガンダムモビルスーツイグル
イグル、
はい、
イグルね、
イ
グル一応存在は知ってますけど、これはまあ正直ちゃんと見てないので、
そう
楽しみな
感じ、ちなみにジオリジンは、
ジオリジンは、あ、僕漫画の方で、
あ、
劇場版はちょっとね行けてなくて、
はいはいはい、
なかなかこれね2週間上映とかだからねじゃないですか、
まあ、で、俺もね1は iTunes で前見たんですよ、はい、で今4までやってんのかな、で3までが DVD ブルーレイになってて、
はいはいはいはい、
で1は見たことあって、でちょっとその後2、3が見たことなかったからちょっとまとめてみたんですけども、
はいはい、
ま
あ、ジオリジンっていうのはファーストガンダムの、
そうですね、
あれですよね、
ファーストガンダムの、
はい、シャア目線みたいな感じですか、
シャアズナブルとかが、
はいはい、
アムロのライバルのシャアズナブルの子供の頃の話
ですね、はいはいはいはい、
でだからだからジオリジン、
ジオリジン、はい、
だからガンダムの
前日
端、前日端、はいはい、そうです、
ね、そうです、はい、
で そうそう、原作というか漫画あるじゃんこれ。
漫画ね、安彦義和
さんの。ガンダムで俺もこれ読んだことあったんだよ。で、
はい、
俺これこんな膨らませられんのかなと思って、
あ、はい、
ワンを見たら、ワンを見た時に思ったのが、
うん、
あれなんか最初の15分ぐらいなんですよ、原作の漫画が。
あ、そうなんですか。
あとはもう膨らましちゃってんの。
オリジナル。
オリジナルで。それはすごいいい意味、いい意味でね。
いい意味で、はいはい。
で、なんだと思って、
はい、
これ全然いけんじゃんと思って改めて3話まで見たんです。
うん、はい、おー、ジオリジン、
はい。
はいはい。
で、まあ、ガンダムが始まるまでのサイドストーリーで、これね、面白いなと、シジョ君も覚えてると思いますけども、
はい、
あれですよね、ザビ家って言ったらもうやっぱり、
はい、
ギレン、キシリア、ドズル、ガルマのこの4兄弟。
4兄弟、はい。
なのに、
なのに
これね、
はい、
ギレンとキシリアの間にもう一人いるんですよ。
はい、まさか。
サスロっていう。
サスロニ
ー知ってるやん。
サスロニーは死んだ
なんで見たことないのに、なんで知ってるいたんだよね。でその辺はなんか漫画でちょっと読んだ記憶はあった
の。サスロザビっていうのがいいですね。
いて、
は
い、
5兄弟だったんです
。そうそう、本当に5兄弟に、
はい、
で、
はい、
あ、こいつがちょっと出てきたりとかで、
はいはいはい、
なんかこうオリジナルストーリーなんだけど、もともとガンダム知ってる人、なんとなくガンダムの話知ってる人は、
はい、
これ、ね、ぜひ見た方がいいですよ。
ああ、そうですか。
普通にランバラルとか出てきますし、
ほうほうほう、
なんかね、ハモン、
ハモン、はい、
あのランバラルの
あれでしょ、妾じゃなくて、内縁の妻、
内縁の妻、いい、内縁の妻、いい、
内縁の妻、
あと、あと新庄君が大好きな、
はい、
クランプも出てくるから。
あ、クランプね、はいはい、ランバラルのね、部下の
服、部下のクランプ、
はい、
でクランプはね、あのバーのマスターやってました
バーテンじゃないですか
そうおお、ハモンだよみたいな、
あ、ベローチェのバイトの人
ですよ、クランプじゃねえかみたいな、なんか非常にいいですよ、
はい、
で特にあの第1話のオープニングはすごいかっこよくて、改めて見たら、
はいはい、
ルーム戦役なんですよ、
ルーム戦役、はい、
あの赤い彗星が、
逃げろシャアだ、シャアが来る
赤い彗星が、
赤い彗星のシャア、
サラミス型を5隻だか4隻、
ルーム戦役で奴のザクが3キロサラミス、なんで、
なんか忘れたよ、なんか すげえ活躍したっていうのを、
はい、
なんか活字状態でしか知らなかった、それから赤い彗星って言われてたのを、
そうですね、
それをちゃんと映像で見せたっていうのが、はい、超かっけ
え、お
ーシャア超かっけえ、
当時は映像化されなかった部分ですからね。
そうです、そうです、そうです、はい、で、うん、そこから始まって子供の頃、シャアの子供の話になって、
はいはい、
で、なんか一応ね、クライマックスで、
うん、
シャアとセイラさんが、
はいはい、
その逃げるわけ、
あの妹のね、アルテイシア、
そう、アルテイシア、
アルテイシア、はい、
逃げるんだけど、その時なんかね、はい、まだモビルスーツってちゃんとないから、当時、
ほうほうほう、
連邦のなんかガンタンク試作型みたいのを奪って逃げんのよ、
はいはいはい、ほう、
でその時になって初めてシャアが、
はい、
なんか操縦桿みたいに握るんだけど、
ほう、
握った瞬間に目がキラーグオーって言ったニュータイプというか、
ギュイーン
ギュイーンって言って、ガンタンク、
ニュータイプ、
試作機、10歳ぐらいのガキが乗ってるのに、
はい、
周りなぎ倒してるっていう
無双
無双状態、この時からシャア・アズナブルここにありと、
片鱗が
片鱗が見えるのが非常に良かったですね。はい、
いいですね。
で、はい、第2話は、
はい、
まあ、結構これはなんかストーリーを追ってって、
はい、
なんかいろいろシャアとセイラさんが追われてみたいな話なんです
よ。逃避行みたいなね、
はい、で、はい、それだけでやっぱね、話が盛り上がらないから、
うん、
ドンパチシーンがないとまずいからっていうんで、
はいはいはい、
なんとですね、ザクのテストパイロットに、
テストパイロットに、はい、
ランバラル
出た
が乗り、
青い巨星、
青い巨星それと黒い三連星が戦うっていう、
はい、ガイア、オルテガ、マッシュ、
ええ、
はい、
そのシーンがね、熱いんですよね。
おー、それなんか模擬戦みたいな、
模擬戦みたいな感じで、おーみたいな、まだザクの雛形なの。
これズダとか出てきてません？
ズダ出てくる、
ズダあれでしょ、ジオニックのザクとティマット社のズダっていう、競ってるんですよね。
ザク
コンペで、ね、
ザクより前のやつでね。
ザクより前の、その採用されなかった
方
ズダ。
これが良かったですね。そしてね、一番のおすすめはね、はい、今回、 この第3話が
第3話、はい、
素晴らしいですね。
3話はどういう
展開？3話は、はい、結局シャアも何年か経って、シャアがね17、8ぐらいなのかな。
ほうほうほうほう。
で士官学校に入るんですよ。
ほう。
で士官学校に入るのも、はい、もう元々シャアっていうシャアアズナブルって名前じゃないんです。
元々はキャスバル・レムダイク。
いや、なんか違った。
あ、エドワウマス
だ。あ、エドワウ、エドワウ。
はいはいはい。マスけどね、ちょっと養子みたいな感じになって。
で、たまたまテキサスコロニーに行った時に、
はい、
白い馬に乗っているシャアと、はい、あ、そのエドワウとクリソツのシャア・アズナブルってやつがたまたまいるの。
あれ？そっちが先なんですか？
そう。
あ、シャア・アズナブルっていう人はいたんですね。
いたの、そもそも。
はー、なるほど。諸星団みたいな感じ。
そうそうそうそう。
ブトルセブンの。
そうそうそう、はい、で元々いて、
はいは
い、でエドワウがもう追われてるっていうのを分かってるから、
はいはい、
シャアズナブルはもうたまたまあのシャアズナブルはすげえいいやつなわけよ。
ああ、元のシャア、
元のシャアすげえいいやつ、いいやつなん で、はいはい、でジオンの士官学校に入るっていうのにくっついてっちゃう、
はい、ほうほうほう。
で、うん、なんかねうまくすり替えるわけ、エドワウとシャアが。
もしかして鍋やかんパターン？
そうそうそうそうそう。
替え玉事件みたいな。
そう。で、ね、で元々のシャアが乗ってた、
はいはい、
宇宙船みたいのが、
はい、
結局なんかそのエドワを追ってたやつらに爆破されちゃって、
おお、
はい、シャアは死ぬのよ。
あ、シャア、あ、元のシャアスナブルジオリジンが
死ぬの。
死んじゃうと。
でエドワウがシャア・アズナブルっていう名前で士官学校に入るの。
ああ、成功した鍋やかん。
そうそう、成功した鍋やかん。
鍋やかん
一つ問題があって、
はいはい、
すげえ、もともとパッと今そっくりなんだけど、
はい、
瞳の色が違うのよ。
ああ、目の色が違うと。
うん、
うん、
でこれはやばいと。
まずい、
うん、はい、でエドワウ改めシャア・アズナブルもやばいと思ったのが、
はい、
入学式の日ですよ、
はい、
もう要はこれ、まあ、専門学校の入学式の日に、
はい、
寺尾明ばりのグラサンで入学式に臨むんです。
ティアドロップの。
ティアドロップの。いやいや、ちょっと待ってと。専門学校の入学式にこのグラサンで入ってくるやつ、すげえ怪しいやつだよ。
怪しい怪しい。
うん、で一応なんかこうミノフスキー粒子のせいで核爆がどうこうと、なんか医者の診断書もあるみたいな、なんか新庄君なりのうんちくを言うんだけど、
言い訳でね、
言い訳には言うんだけど、
言い訳
で、いやいや、入学式にこのグラサンはねえから。
グラサンでめっちゃマスクしてる。
そうそうそう、
めっちゃマスクしてる。
そう、すげえ怪しいのよ。
怪しい。
いや、おー、やっぱ初対面で、初対面でティアドロップのグラサンかけてるやつは危ねえと思わないとダメだなっていう。
同じになれないですよ、これは。
でそれでまた同級生で、これはまあ知ってると思いますけど、
はい、
あれ、
はい、
ガルマがいるじゃないですか、ザビ家の四男坊が、
お坊ちゃんね、
お坊ちゃんがいるわけですよ、
はい、
でシャアの方は、
はい、
これやっぱティアドロップつけてるだけあって能力値高いわけで、
はい、
でなんかお坊ちゃんもなんかそこそこ頑張るんだけど、はい、実は全然シャアの方が能力値上だから、
あ、
なんかねそこをね、はい、シャアがね、うん、浦沢直樹のモンスターのヨハンっていたじゃん、
ヨハンって、はい、
あんなみたいな立ち位置で、
はい、
うまくガルマを、
はい、
持ち上げながら
立ててあげて、
ね、立てながらなんか誘導し出すのよ、いろいろと、
うんうん、
でしまいにはガルマを、
はい、
立ち上げてクーデター起こしてるからね、連邦軍に対して、
ね、おお
で俺は後ろにいて、
はい、
何もやってませんみたいな顔してんの。
うわ、
で全部ガルマが やりましたみたいな感じで、うわー、ここが悪いのよ。
うわー、あれでしょ、ガルマがもしいじめられたとしたら、そーっと近寄ってって、いや俺だけは友達だからなって言っておきながら、自分がいじめられそうになるとスッと手切るやつでしょ。
そうそうそう、それ
新庄みたいな
最悪のやつ、
俺みたいなやつでしょ
でまたなんか
よ、賢いやつでしょ。
またよくわかんないで、そのなんか、はい、テロ中にさ、
はいはい、
なんかグラサンが飛んでっちゃって、
あ、
で同級生がさ、これならどうぞみたいな感じで、
はいはい、
いつものシャアマスクみたいなのを、
シャアマスクどっから持ってきたんだって
。そう、はい、これならいいんじゃないですかみたいな感じでシャアマスク、いやいや、だからこれおかしいから、こういうのつけてるやつ余計おかしくなってるから、はい、余計悪目立ちしちゃってんじゃんっていうふうに思うんだけど、
いよいよ怪しいですもんね。
いよいよ怪しくなってくる
んだ。グラサンならまだしも、まだ言い訳聞くとしても、
シャアマスクはね、
クは
ちょっともうアウトなんだよね子供の頃キシリアとかと会ってるから、うん、気づきそうなんだけどな、これ入学式の時にキシリアとかギレンとかいるから、
あ、ね、
なんで気づかなかったんだろうと、やっぱ目が節穴だったんだと思うん
ですが節穴だったんですね、うん、
っていうのが、 もう非常に良かったですね。もうファーストガンダム好きにはね、はい、本当に予想以上にたまらない内容です、これ。
いやこれはちょっとね、僕もどっかでちゃんと 見返したいと。
いや、そんな長くないですから、一個一個は、はい、1時間あるかないかぐらいかな、ね、はいはい、非常に面白かったです、
うん、
これはもう本当にちょっと見てない人も、
はい、
半歩踏み出せばね、
半歩踏み出して
非常にいい、はい、あ、これちょっと続きは見たいですよ。で、何を知らない人もドラマとしては成立してるんで、
うん、
多分シャアが主人公だと思って普通に見れちゃいますから、
うんうんうん、
いい話です。
はい、
はい、
これ劇場版でもね、あれでしょ、まあ、結構定期的に
やってますね。
1200円とかや
ってね。そう1時間ぐらいでやってる。これちょっと今後ちょっと俺劇場で見たことないから、今後劇場でちゃんと見ようと思ってます。
はい、僕もちょっと視聴が追いつけば次から劇場で見れるんで、
はいはい、はい。で、はい、まあ、これだけだとちょっとあれなんで、続いて、
続きまして、
はい、機動戦士ガンダムサンダーボルト。
サンダーボルト、はい。
知ってますこれ？
サンダーボルト、なんか去年ぐらいにちょっと話題になり
ましたけ
ど、
もともと、ムーンライトマイルっていう漫画、
ほうほう、
知ってる？ムーンライトマイル。
月面に行く。
月面に行く、そうそうそう、はいはい、大高木康夫先生がやってる、あれ面白いんですけど、
はい、
あの人が原作を書いてる漫画なんです
よ。ほう。
ガンダムサンダーボルト。
ガンダムのね。
はい、
はい、
で、
はい、
もうでもサンダーボルト自体の漫画も10年ぐらい前からやってんのかな。
あ、そうなんですか。
うん、なんかやってますよ。で、途中まで読んでたんだけど、ちょっとね、俺どうかなと思ってちょっと原作放棄しちゃったんですよ。
はい、これなんかスペリオールかなんか
で。そう
ガンダムエースとかじゃなくて。うん、
で、ただまあ、
はい、
なんかね、もともとOVA みたいなので発売されて、それが4話まで終わって、
うん、
でまた劇場版で2週間だけやったみたいな、去年、
はいはい、
でそれがブルーレイになったからちょっと借りてきて見たんですけど、2時間いかないぐらい、1時間90分ぐらいかな、まあ、
はいはいはい、
どうもさっくり見れますよ、
うん、
で見て、
はい、
おもろいやないか、これ、
おお、
むちゃくちゃおもろいやないか、これ
むちゃくちゃ面白かったですか、
これね。いや、原作でもね、はい、俺ちょっと気になってたところがあって、主人公の、主人公連邦軍のモビルスーツのガンダム乗りのやつが、
うん、
はい、戦闘中に常になんかジャズ聴いてるの、ジャズ、
はい、うん、ちょっと真面目にやってくださいよ。
フリージャズを聴いてるわけ。
フリージャズを、あ、カーオーディオみたいなので。
そう、カーオーディオじゃん、なんか iPod みたいな。
カーラジオから、
うん、
ずっとJWave からずっと。
そう、
まあ、なんか
で、それって一応漫画でも表現されてたけど、やっぱどうしても漫画だから分かんないじゃん、
ま
あ、ね、これどうなんのかなと思って、
はい、
ちょっと見たのよ、
はい、
最後で、オープニングの初っ端の戦闘シーンから、
はい、
ジャズ鳴りっぱなし。
あ、鳴りっぱなし、
むっちゃかっこいい。
ほう、
すげえ相性いいわ。
あ、ジャズとモビル
スーツ、ガンダム、ジャズとガンダム、
へえ。
思わずだって音量大きくしちゃったもんね。
ああ、そうですか。
あ、こういう見せ方ねと思って、
お
う、ちょっともう震えるぐらいかっこよくてさ、絵もすごいいいんだけど、
はいはいはい、
で、あ、これはいいなと思って、ね、
さっき あの予告編映像見てたら、菊池成吉音楽、
あ、菊池アナルヨシ先生ね、
アナルヨシ先生、
はい、
菊池聖光さんって、
はい
はい、方なんですけど、この人モダンジャズの、
モダンジャズの第一人者です、
第一人者ですね。
町山さんと大喧嘩しましたから
。大喧嘩した、
はい、
これ菊池秀幸先生のお兄さんらしいです。あ、弟か、
そうなん
らしいですよ。
菊池秀幸っていうのは、
あの妖怪ハンターの妖怪ハンターだっけ、
なんだっけ、魔界都市ハンターじゃない、
魔界都市ハンター、あ、吸血鬼ハンター D の
マジであ
れ妖怪
魔界都市ハンターだけど、なんかあったよね、
あれか、あれと混ざってんな、あ、諸星大二郎と混ざった
諸星大二郎と混ざ
って、え、そう魔界都市とね、吸血ハン
バンバイ、あれのお兄さんなの、
あれの弟さんです
かね、弟さん、
はい、
は
みたいですね。
どうしようもない兄弟だね
天才ですよ、天才、はい、
魔界都市ハンター最後どうなったのかな、気になったな終わってんだろうな、もうさすがに
どうですかね、ちょっとあれは
気にはなってますよ、ですけど、超絶 Z 級ですよ、これ
超絶 Z 級
新庄さん、魔界都市ハンターですよ誰も見読まねえよ、これ
魔界都市ね、
はいはい、まあいいや、
はい、いいですけど、はい、達成しました、
感じでサンダーボルト、
はい、
はいはい
はい、